カラーデイズポッドキャスト。
2021年9月5日日曜日午後4時57分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、わがです。というわけで今日もお送りしていきますけれども、いや、なんかもう今年もね、なんかあと9、10、11、12、あと4ヶ月で、まあ年度で言うと、まあちょうど前半戦が今月でまあ終わるみたいなところもあって、最近ね、またちょっとね、固定費の見直しをしているんです。いろいろと。そう。結構ね、無駄にかかってたお金が結構いっぱいあって、まあね、この番組というか、チーム若い中国 .com 的にかかってた固定費が、そう、サーバーをね、3台ぐらい契約してるんですよ。3台ぐらい契約してたんですよ。もう過去形ですけども、してたんですけど、まあ、いろいろ見直しをした結果、2台でやっていけることが判明したので、そうそう。実はね、2台になったんですよ、今ね。で、1台解約して、1台分の契約費がこれで浮きましたと。で、あとはね、モバイル Wi-Fi を2回線かな ?2 回線契約したんですけども、まあ、1回線別にいらなくねという、結論に至って、結局1回線解約して、でその1回線分も、打ちましたと。でまあなんかそんなもろもろいろいろ見直して、多分ね、まあ、5000円は間違いなく浮いたね。5000円は間違いなく浮いて、1万円はいかないかな。でもさすがに1万円まではいかないですけども、まあまあちょっと浮いてきましたねみたいなのをね、この夏見直しをして、まあなんかね、いろいろあるんですよ、固定費なんか知らんけど、で今年になってね、まあなんか YouTube プレミアムとかになんか入ったんで、もうなんかその毎月月額で取られてるし、 Amazonプライム会員も、もうこれ年額かね。まあでもこれはまあずっと前から契約してるんで、まあまあまあって感じですけどね。あとは、まあ家賃はどう考えても削れないので、もう無理なんだよね。この辺はしょうがないよね。光熱費もね、しょうがない。まあある程度、削減するとこは削減してますけどもね。とか、ですか?まああとあれか、貸し倉庫っていうか、トランクルームをね、一部屋借りて、その中に私と妻の、主に私と妻の趣味グッズをぶっこんにしている、闇の倉庫があるんですけれども、その闇倉庫の、そう、賃貸料も、まあ、月1万円ぐらいかかってるんで、って感じですか?まあなんか結構ね、勝ってるんですよ。そう。まあでもね、結構やめるとこはやめて、意外とね、サブスクリプション系でね、課金してるところがね、まあまあね、洗い出すとまあまああるんですよ。なんか、任天堂オンラインとか。あとね、家計簿アプリもね、ちょっと月額で課金してるんで、まあ、とか。あとちょっとあれかな?コミック系のサイト、一つか、とか、あと、ネットフリックスとか。なんかね、地味にね、そう、サブスクリプション系で課金してるところがね、そうそう、たぶんね、もろもろ系、サブスクリプション系入れると、たぶん月ね、まあ、2万はいかないけど、2万はたぶんいかない そう、倉庫とかはあのなんか光熱費としてカウントしますよ。だからさ、あのそれはちょっと別ですけど、そのいわゆる月額課金制のやつ多分1万以上は払ってるような気がする怖いね怖いね怖いね、若さん払いすぎちゃうかみたいな感じで、うん、いやでその中にそう毎月あのサーバー代払ってたりとかねあのしてるので、まあそういうのをね削れるところをねちょっとずつ削ったりなんかもね、まあして、うーん、なんかねまだもうちょっと削れそうな気もしますけれども、はい、皆さん月額いくら課金してますか感じですけどもね、はい、みたいなのを最近財布をちょっといろいろ見直してます。最近財布をいろいろ見直してるのは、まあね前回ちょっと話した通り、ワクチン接種をね2回目打って、まあまあなんかね巷ではブースター接種もいるんじゃねみたいなことがねちょっとまあ、ね、昨今騒がれてますけれども、まあ次受けるにしても、まあ、まあ、巷で聞くところによると8ヶ月後ぐらいなのかなっていう話を聞いてるので、8ヶ月後というと来年の5月の大型連休ぐらいあたりぐらいまでの先の話なので、まあまあまあまだね時間的にはまだね、あのそんなに近いわけではないっていうのと、そうそう、で奥さんもまああの今月で2回目の接種終わるので、で来月ぐらいからまあまあね、ある程度安心して外に行くこともまあできなくはないだろうと、あのまあもちろん感染対策はしてですよ、はい、っていうところを考えて、そろそろね、ちょっとあの旅行に行こうかなと思ってます。まあこれ前々から話してましたけどね、はい、まあある程度ワクチン接種で、ね、体に抗体ができて、まあそんなに今、まあ、少なくとも受けていない状態の時よりはまあまあまあもね安心できるでしょうというところで。まあもうちょっとね、落ち着いたあたり、まあ少なくとも緊急事態宣言が解除されることを、期待してね、まあ、秋口ぐらいにはちょっとね、ちょっと旅行しに行こうかなと思って、はい、その時の、資金を積んでおくために、まあ別にお金ないわけじゃないですけども、別にお金ないわけではないですけれども、まあ、ちょっとね、心の余裕を持たせておきたいなというところで、はい、ね、あんまり無駄な支出をね、するのも、まあね、お財布的にはあんまりよろしくないね。というところで、はい、ちょっとお金を見直してます。使い方を。って感じですね。まあそんな感じ。まあ、結婚してからのね、その家庭のご事情みたいなところで言うと、まあ別にそんなにね、変わったわけじゃないんですよ。うん。お財布の管理も、基本的にはね、うちはね、基本的には別管理というか、別になんか夫婦で一つの財布にしているわけではなくて、まあ僕は僕の稼ぎの収入があって、で、まあ、妻は妻でね、妻の収入があって。で、一応、なんだろう、その共通費というか、ね、家の家賃だったりとか、光熱費とかだったりとかは、まあ、家賃はそもそも僕の家の社宅なので、まあ、僕の会社のね、社宅なので、まあ、必然的に僕の、墓地分から引き落としされるんで、まあ、あれなんですけれども、まあ、光熱費とか僕が全部一括してお支払いをしているので、その分、の共通費分のお金は月にいくらって決めて、奥さんからは僕の通帳にまあ一定額振り込んでもらって、その中から僕がまあ僕の分と奥さんの分で折半しながらこう払ってるみたいな感じですね。うちはね、なんかそんな感じです。だから別になんかね、僕の収入と奥さんの収入がくっついていて、その中からまとめて払ってるってわけではなくて、そうそうそう、共通費分だけ一定額、ね、妻から僕に振り込んでもらって、で、あとは僕が全部共通費を払っていくっていう感じで。で、それ以外の支出はね、まあ、時と場合により、ますけれども、まあ、おのおのの財布から払ってますって感じですね。 はい、なんで僕は僕で使うお金は僕のお財布の中から払いますし、まあ妻が使う分に関しては妻が自分で払ってるって感じですね。買い物とかどうしてんねんって感じですけども、買い物とかね別になんか特になんかじゃあ俺5000円使ったから5000円払うわ、じゃあ残り奥さん払ってみたいな感じではなくて、まあ基本的にはどっちかが払うって感じですけれども、まあね、まあその時々ですよ。だからどっちが多く払ってるとか、なんかそんなのは別にあまり細かいところまでは計算してないです。ただまあ、領収書とかは全部一括してまとめて僕が、集計してるので、まあ一応どれくらい使ってるかは、まあ、わかるはわかるんですけれども、あんまり細かくは区切ってないですね、うちの場合は。そんなになんか、細かくルールにしてるわけではないので、そうそうそう。だから買い物行ったら、じゃあ、俺払うわ、みたいな感じで僕が払うこともありますし、まあ、妻が妻で払うこともありますし。ただね、今、僕が極力家の外に出ることはあんまりないというか、まあ、僕はね、在宅ワークというか、基本的にはお家でお仕事をする人間に、ここ2年ぐらいなってるので、まあ、基本的には家でワーク、お仕事を、しているので、あんまりね、外に出歩くってことがないんですけども、まあ、妻はね、お外でお仕事をしているので、まあ、妻がお仕事に行った、ついでに買い物に行って買うみたいなことはあって、まあ、そういう時はね、奥さんが払ってくれるんですけれども。で、僕は僕で別に出かけないわけじゃないので、まあ、僕も出かけたりとかもしますし、あと、ネット通販、まあ、Amazon とかね、ネットスーパーとかで買うときは、まあ、基本的に僕のカードで払ってるので、まあ、それはそれで僕が払ってるみたいな感じで、なんかまあ、その辺はあんまり細かいルールは決めずに、やってますって感じですね。まあ、なんかそんな感じ。まあ、でもね、僕も妻も、まあ、それなりに趣味にお金を使う人なので、まあ僕はもうがっつりつぎ込んでるっていうのはね、この番組を聞いてる方は、ね、知ってると思いますけれども、はい、もう毎月ね、クレジットカードのお支払いがね、もうとんでもないことになってますけれども、まあでも今ね、基本カードかな、まあ、PayPay とかでね、払うこともありますけど、結局 PayPay も残高チャージするのはクレジットカード使ってるので、まあ最終的には全部クレジットカードにね、決済が集約されてると思えば、まあ まあそれでも結構月、まあまあのお支払い額ですよ。まあまあのお支払い額です。で、まあ妻は妻で、まあまあのお支払い額みたいな感じでね、そうそうそう、みたいな感じですけどもね。そんな感じですかね。まあ基本的にはね、僕も奥さんもあんまり現金で支払うみたいなことはあんまりなくて、基本的にはカードか、コード、バーコード決済か、みたいな感じですかね。まあだから結構ね、だからどれだけ使ったかみたいなすぐ手元でわかるので、ね、わかるんですけど、まあ別にそれを見たからといって、特に、あ、やっばーみたいなの、まあ、ちょっと使いすぎだな、みたいな思いますけども、なんかあんまりなんかこう、厳密に管理はしていなくて、まあなんかその辺はね、どうなんですかね、なんかバランス、ちゃんとね、見直した方がいいね、月食費はいくらだとかね、しっかり決めてやった方がいいのかもしれませんけども、あんまりね、その辺はね、厳密には決めてないですね。厳密には決めてないですけども、まあ、大体毎月同じような感じの数値で、大体出てきますね。だから、多分大体それぐらいなんだろうな、という感じはしますけれども。っていう、まあ、我が家の、家計事情、家計簿事情、ね。はい。な感じです。皆さんはどうされてますでしょうか？皆さんのお家はどうされてますでしょうか？まあどっちかが財布を握ってるみたいなこともね、まあ結構割とまああるんじゃないかなと思いますけどね。うちはなんか特にその辺決めずに、どちらが財布を握るっていうことでもなくて、どちらも財布を握ってるっていうね、自分の分は自分でコントロールしてるっていう感じですね。はい。という感じで、まあまあまあ、それぞれお家の事情があると思いますんでね。この辺は結構家によって違うんじゃないかなっていうね。感じですね。はい。ということで、今日はこの辺で終わろうと思います。ここまでのお相手からです。ポッドキャスト、若手さん。それでは皆さんまた次回までお元気で。さよなら。